いよいよ梅雨の時期になりましてですね、これから1ヶ月間ちょっと鬱陶しいね毎日が続くようになりますけども、今年の特徴としてはですね、期間は例年と比べて梅雨の期間は短いそうですね。けどもそれだけ大雨になる確率が高いそうですね。私たちは十分気をつけてね備えたいと思います。まあそれはともかくですね、こういう鬱陶しい天候に負けないで御言葉によってですね、私たちの心の中だけでもですね日本晴れにしたいと思いますね。さて今日のメッセージですけどですね、先ほど読んでいただきましたルカの方ですけどですね、この51節見てください。12章51節にこう書いてあります。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂ですと書いてますね。皆さんこの御言葉を読んで何か大きく違和感感じませんか？イエス様、平和の君でしょ、平和の主でしょ。あのクリスマスの賛美歌を見ても平和の主が来られるとかね、平和をもたらす、なんでイエス、私は平和をもたらすために来たんじゃないと厳しいことをおっしゃっているんでしょうか。むしろ分裂だとおっしゃった。でしかしイエス様がここで言ったのは、イエス様は争いをもたらすために来たんじゃなくてですね、誠の平和をもたらすために争いも起こるんだということをおっしゃってるんですね。ではイエス様が私たちに与えてくださる誠の平和とは何、どういう平和でしょうか。3つの点からメッセージをさせていただきたいと思うんですけどですね、一つはね、イエス様が与える本物の平和は世が与える平和と違いますので、必ず反対が起こるんだということです。イエス様の平和は世が与える平和と違うので、必ず反対が起こってくる、そのことをまず覚えたいと思うんですね。神様はまず全ての人間と和解しようと思われました。和解、皆さん聖書が教えている救いというのは何でしょうか。それは一言で言えば和解です。神との和解ですね。和解、和解というのは例えて言いますと、今ロシアとウクライナが戦争しておりますね。一日も早くとにかく終わってほしいと心から願っておりますけども、そのように国と国が戦争をする、その戦争が終わって講和条約、つまり平和条約が結ばれるということですね。神様はイエス様を世に使わしました。それ何のためですか？それは私たち、神様との私たちの間に平和が築かれるためでしょ。それまでイエス様なしの私たちは神様に敵、神様の敵なんですよ。神様から呪われるもの、怒りを受けるもの、滅ぼされるためのものなんですね。敵対してるから。ね、敵同士だったらバーッと相手に何本、いくらミサイルや、ね、爆弾を投げて殺してもいいという、それが戦争ですね。そういうふうに神様の、本来なら神様の呪いや怒り受けて叱るべきものなんです。けども神様は私たちを愛しているので、滅ぼしたくない。そこでイエス・キリストを使わして、私たちの罪を、背きの罪をすべてイエス様に負わせて、イエス様によってもう神様である私と皆さんとの間は敵対では、敵対関係ではありません、同じ仲間ですよと、平和の和解されましたよ。それがその福音ですね。ですから神様を信じ、イエス様を信じる者、福音を聞いて心から信じる者は神様との間に平和が保たれて救われるんだ。これが福音ですね。今から77年前、第二次世界大戦が終わった時にですね、南アジア、東南アジアにはですね、100万人もの日本の兵隊が残されておりました。で、そこにイギリスとオランダが戦勝国として乗り込んできました。で、日本に帰れると思っていた兵隊たちを全部捕まえてですね、裁判を始めたんですね。戦争犯罪者を裁く裁判です。もちろん中には本当のそのいろんなその問題、残虐な行為もありましたからね、しかしかなりの多くの兵隊は全く何の罪を犯していない、事実無根なのに何の証拠もないまま一方的にですね、何の弁護もされないで嘘偽りの証言によって処刑されたんですね。その数実に1100名です。 また処刑されなかった兵隊も懲役5年とか10年とか重たい判決を受けました。国が行った無謀な戦争の責任を若い兵隊たちが自分の命をもって償わさせられたということでしょうか。まあ、そうやって処刑された方々が自分の家族に向かってですね、たくさんの手紙、遺書を書いてるんですね。で、その遺書の中にこういう手紙があります。日本でひたすらご主人の帰りを待ちわびている奥様に宛てた手紙です。自分は日本人として、また帝国軍人として、恥ずべきことは何一つ行っていないと断言できる。やってもいない犯罪の汚名を着せられて死ななければならないのは痛恨の痛みで極みである。ただ後にはことの真実がすべて明らかにされるであろう。そこに唯一の希望を託している。しかし自分は決してイギリスを恨むものではない。自分が処刑されることが日本とイギリスの和解につながり世界平和の礎となるなら自分は喜んで死んでいく。まあ、こういう内容の手紙ですね。自分が処刑されることが日本とイギリスの和解につながり世界平和の礎となるならば自分は喜んで死んでいく。皆さん、この言葉ってまさに福音そのものでしょ。イエス様の死そのものじゃないですか。イエス様はただの一つの罪を犯されなかったのに、何の証拠もない悪意に満ちた嘘偽りの証言によって、たった一晩の短い裁判によってですね、一方的に重罪人として十字架刑に処せられました。しかしイエス様は自分の死が神と人間を和解させ、多くの人の命を救うことができるので喜んで十字架につけられたわけです。そのことによって私たち人間と神様との間に和解が成立しました。ですから人間に必要なことは、神様の前に自分が罪人であることを認めて許しを請い、イエス様を救い主として信じることです。悔い改めるとはそういうことですね。しかし皆さん、多くの人間にとって実はこれが一番難しい問題なんですね。人間は常に私は正しい、悪いのはあいつだと言って自分を義として裁く人間ですね。そういう性格がありますね。で、そういう人間にとってあなたも神の前に罪があるよ。人を裁く前にまず自分の罪を認めて神様に許しを請いなさいと言われるのが一番嫌なんですね。自分を正しい立場に置きたい、これが人間の本質、性質です。多くの人がこのイエス様を信じない本当の理由はここにあると私は思います。つまり自分を正しいとする人間にとって福音の教えをというのは一番聞きたくない教えなんですね。自分が罪人と認めな、自分を罪人と認めなければなりませんから。だから福音が伝えられるところ、どこにおいても家の中であっても反発や争いが起きてくるというんですね。イエス様はそのことを前もって、見越してですね、私は平和を作るためではなく剣を投げ込むために来たとおっしゃいました。ですから皆さん、よう自分がクリスチャンになって何かね、人々からそのことで批判されるという、と思って恐れる必要は全くないんですね。むしろ証をすればするほど批判されることもありますので、堂々としておればいい。これがですね、神様が私たちにおっしゃっておられることですね。そして二つ目は、そのことを踏まえた上で覚えたい二つ目はですね、だからこそあなたの周りが反対するからということで信仰を捨てないようにしなさいということ、励ましですね。 憲法に、今の日本国憲法には信教の自由が保障されてますね。けどもどうでしょうか。特に田舎の方に行きますとね、教会に行ってるとか、あるいは牧師になるとかいうのはね、それこそ変人扱いされるかもわかりません、ね、中には親に感動されてまでもイエス様を伝えるために神学校に行って牧師になるという人もいます。あるいは家族の反対をしぎって礼拝に集まる人もいます。もちろん家族を愛していないわけではないんです。だからこそ悩むんです。これでいいんだろうかと。聖書も先ほど言って申しましたように父と母を敬いなさいと教えているではないかと。しかしそのような時イエス様はそういう心の葛藤、心の戦いを乗り越えてご自分のところにやってきた人々に励ましの言葉をかけられるんです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子娘を愛する者は私にふさわしくない。皆さん、この御言葉聞いてどういう感じを受けます？ものすごい励まし、慰めの言葉として聞こえないでしょうか。戦いの中から主を求めて、御言葉を求めて身元に来る人々をイエス様は決して見捨てることはなさいません。大きな手を広げて受け入れてくださるんです。もちろん私たちは周りと争うためにイエス様を信じるのではありません。しかし信じた結果、周りから反対が起こることは避けられないんです。ところで皆さん、私は最近つくづくですね、人生には目的と目標という二つのことがとても大事だなと思うんですね。目的と目標、どう違うんでしょうか。例えばですね、ある青年がですね、ある会社に就職したいと思った、ね、その場合その会社に就職することがその青年の最終的な目的でしょ。ではその会社に入るために、ね、レベルが高い会社だ、そのために彼は一生懸命に勉強して、その会社の入社試験に無事パスするだけの学歴といいますか、ふさわしいレベルの大学に行ってふさわしい学力を身につけたい、それがこの目標になるわけですね。この目的と目標、この二つは私たちの信仰生活にとってもとても大切なものですね。信仰する目的は何でしょうか。それはやはり天の御国に入って永遠の命をいただくことですね。永遠の命、もちろんそれだけじゃなくて平安が欲しいとか心の支えが欲しいということもあります。でもそういうことはいわば付随的なものですね。最大の目的は永遠の命です。では私たちの目標は何でしょうか。それはイエス様ですね。先ほどご一緒にね読みましたヘブル書の12章2節にこういう御言葉がありますね。2節、信仰の創始者である完成し、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと書いてあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。もしあなたがこのイエス様という人生最大の目標から目を離してしまったとしたら、永遠の命という最大の目的を得ることができなくなります。さらに言えば、人生の中で襲ってくるいろんな試練や苦しみに耐えることができないんです。人はしっかりとした目的、目標を持ってこそ希望を持っていろんな苦しみを乗り越えていくことができるからですね。だからこそ私たちは少しでもイエス様に近づきたい。もちろん私たちは罪人ですから、どんなに頑張って努力してもイエス様のようにはなりません。しかしイエス様を目標にして自分の日々の歩みを振り返って、少しでもイエス様に近づこうとすることはできます。私先日ね、ある方とね、あるところでお交わりをしたんですね。でその方はこうおっしゃいました。私はいつも イエス様だったらどうなさったかを考えて行動しています。私この言葉を聞いて素晴らしいなと思いました。そのように、ね、人々から悪口を言われたり迫害されたとき、イエス様はならどうなさるのか、今そのことを自分の生活の現場に置き換えて考えていく、それがイエス様から目を離さないということでありますね。また自分がイエス様と違って罪を犯してしまった、まあ、こんな私はもうイエス様から見たらどんなにこのイエス様この苦々しい思いをしておられるかと思うかも分かりませんけども、それでもいいんです。イエス様の前に悔い改めていくならば、イエス様その罪を犯したあなたを丸ごと十字架によって受け入れてくださいます。それもイエス様から目を離さないということですね。そのことを覚えたい。そして最後に覚えたいことはですね、この御言葉は聞くものを内側から変える力を持っているということですね。福音がどうして対立や分裂を生んでいくのか、それは信じるものを内側から変える力を持っているからですね。まず私たち自身が福音によって変えられる、すると必ずそれは周りに伝染していきます。人の働きを読んだらですね、そのローマ帝国の役人がですね、このクリスチャンというのはペストみたいなもんだと言っているところがあるんですね。伝染病ですよね。そういうそれだけの感化力を持っているということですね。福音はある男性の証を紹介しましょう。彼はですね、2回も恐ろしい犯罪を犯してですね、刑務所に2回入りました。しかもその刑務所の中でもね、悪いことやってね、捕まるという、刑務所の中で捕まる、どんな人やと思いますけどですね、それぐらいまあ、いわば筋金入りのね、その犯罪者であったわけですね。ところがね、その彼がどういう神様の働きとしか思いませんけども、このままじゃ息子に会わせる顔がないと。ね。この出所したら、息子に顔を合わせることができるように、真面目に働こうと彼は思い立ったんです。そして出所後ね、いろいろ職を探しました。一件だけありました。過去を不問にしてね、雇ってくれた。ある一件のクリーニング屋。彼はね、心から感謝してね、こんな自分でも雇ってくれたということで、感謝して、朝から晩まで一生懸命働いたんですね。朝は誰よりも早く起きて、隣の家まで掃除をする。あるいは、職場の同僚のアイロンまでですね、しっかり磨くので、みんなからとってもいい人だと褒められて、信頼されたんです。いいですね。ところがね、それが彼の重荷になりました。人から褒められれば褒められるほど、信頼されれば信頼されるほど、晩寝るときにね、自分で自分を責めるようになったんです。お前、周りの人からお前はいい人だと言われてるけども、ほんまか？お前の中に恐ろしい反罪の心が、神罪の性格が宿っているじゃないかと言ってね、まあ、悪魔の働きですけども、ね、自分で自分を責めるんですよ。人からいい人だと言われれば言われるほど苦しくなってきた。ね。そこで彼はとうとうですね、自分に絶望してね、もう死ぬしかないと、そこまで思い詰めたんです。そんな彼が、たまたま道を歩いていたときにね、はっと見たら、普段では全く気がつかない、教会が目に入ったんですね。屋根に赤い十字架が立っておりました。ね。で、つい彼は何かに押されるように、そこへ行ってみました。行ってみるとね、伝道集会が始まったばかりだったんです。何かに引っ込まれるように彼はふらふらとね、入っていったんですね。そういうとこやったらふらふらとかって言ってて、おかしなとこやったらではダメですけどね。ね。でね、入って集まってる人の顔を見たんですよ。みんなね、明るい顔してるんですね。皆さん今明るいでしょうかね。なんでここにいる人がこんなに明るい顔してるんだろうと、彼は不思議になった。 そう思いながら席についているとやがて集会が始まりました。そこである信者さんですと思います、そのある方が立って証しをしました。皆さん、私は大変罪深いものですけども、イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださいました。心からその人は証しをしました。その証しを聞いた時、彼は罪が許される、ひょっとしたらこんな自分でも、こんな重い犯罪を犯した自分でも許してくれる、許される道があるんだろうか、ちょっと小さい小さい希望が彼の心の中に浮かんだんです。集会が終わった時、牧師先生が近づいてきて彼にこうおっしゃいました。何々さん、今晩あなたも信じるなら罪許されて救われますよ。先生、こんな私でも救われたら信じたら救われるんですか。思わず声が出てしまった。牧師が深くうなずきながら、そうですと答えますと、彼はすぐにこれまでの自分の犯した罪を全部その牧師の前で洗いざらい告白して、イエス様に、神様どうか私を許してくださいと言って、そしたら本当に心の重荷がね、スーッと軽くなって許された。イエス様がこんな私のために十字架にかかってくれたということが嬉しくて嬉しくてたまらない。彼の人生生活変わりましたね。以前の彼とは全く短いようになった。そしてそれから10年ほど経った時に、なんと突然、それまで離れ離れになっていた息子が彼の目の前に現れたんです。皆さん、その息子さん何のために現れたと思いますか？お父さんに会いたいと思ったからです。そうじゃない、彼はお父さんをぶち殺したと思った。懐にナイフを忍ばせてきたんですよ。なぜかというとですね、そのお父さんは反対に刑務所に捕まってからですね、もう奥さんと二人の子供は大変苦労して、でも生活ができないということで、新しい男性と結婚したんですね、そのお母さん。ところがね、その新しいお父さんは二人の子供に向かってね、お前の血にはあの犯罪者の血が流れていると言ってね、言ってはもう DV ですね、もうボンボン殴ったり蹴ったりしてね、いじめるんですね。でそういういじめを新しいお父さんから受けたもんだから、お父さん、新しいお父さんからいじめを受けるのはあの前のあの親父のせいだ、あれをぶち殺したいと思って、彼はそのナイフを忍ばせてきたんですね、住所を突き止めて。ところがですね、そのお父さんのね姿を見た瞬間、彼は殺意を完全に失ってしまったんですね。以前自分が子供の時に覚えていた怖い怖いあのお父さんとは丸きり違ったんですね。もう優しい優しい柔和なね、弱いそうなもう一人のね初老の人物に見えたんですね。そこで彼は思ったんですね、その息子さん思いました。あのお父さんと今のお父さんと180度違う、なんで何がそこまでこのお父さんを変えたんだろう、知りたく、その原因が知りたくてしょうがなくなりました。そこで息子さんが、父ちゃん、なんで今そんないい表情しているんだ、聞いたんですね。するとそのお父さん、彼はですね、それはな、イエス様のおかげだよ、イエス様はこんな俺のために十字架にかかってくれたんだよ、そうやってイエス様の愛が伝えたら、息子さんその場で分かって、じゃあ僕もイエス様を信じると言って、二人で教会に行ってイエス様を信じたんですね。まあ、そのような証でありますけども、そのように福音には私たちを内側から完全に変えていくダイナマイトのような力があるんですね。どんなに罪深くともね、御言葉にはそれだけの力がある。だからこそ人の言葉や人の命ではなく、ただまっすぐに御言葉を信じて御言葉に従うとき、それが周りの人々に伝わっていくわけですね。福音はいい意味で本当に伝染病ですね。皆さん、今日イエス様は私たちに人の言葉や態度に 振り回されるんじゃなくって、しっかりと御言葉に立って主が一切を守り保うことを信じて、まっすぐに信仰を貫きなさいとメッセージをくださっているんですね。ですから私たちはまず神様から罪の許しと平和が与えられている、そのことを覚えて周りの人々に、の反対に怯えることなく、まっすぐに信仰を貫いていこうではありませんか。それこそが神と人との間にできる、立てる誠の平和であるということですね。そのことを覚えたいと思います。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの箇所から御言葉をいただきました。イエス様は、私は平和をもたらすために来たのではない、分裂であるやるとおっしゃいました。一見そこだけ読むと大きな違和感を感じるかもわかりません。しかしイエス様は私たちに誠の平和を与えるために、分裂や反対が起こるのは仕方がない、だからこそあなた方はしっかりと御言葉を持って大きくこの世に立ち向かっていきなさいと、そういう大きな励ましをいただきました。心から感謝します。主よ、私たちは弱いものです。すぐに人の言葉やいろんなものに流されやすいものです。しかし主よ、あなたが聖霊によって私の御言葉を通して私たちを振り刺させてくださいます。励ましを与えてくださいます。どうかこの御言葉によって、この新しい一週間、主への信仰をまっすぐに貫いて証をするものとしてください。そして大きな忍耐を与えてください。そしてお一人お一人の証を通して、また一人また一人とイエス様に近づく人が与えられますようにお願いします。お一人お一人の上に、またご家族の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。